ここからは地元のさまざまな方をゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。本日は子ども日本語教室未来塾の高橋真知子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は活動内容を中心にお伺いしていきます。まずは子ども日本語教室未来塾、どんなことを中心に活動されているのか概要を教えてください。
はい、中心の活動は伊勢崎市の小中学校に通う外国につながりのある子どもたちへの日本語や学校の勉強の支援です。他には日本に来たけれど中学に編入できず不就学の状態の子どもたちが地域にいるので、不就学でも進学を希望している子どもたちへの高校受験の支援を地元の NPO と協力してしています。
なるほど。未来塾を始めようと思ったきっかけや出来事はどんなことだったのでしょうか。
はい、大人の外国人に日本語指導をしていた NPO 団体が子どもたちも困っているということで、子ども対象の支援教室を開くということで協力して未来塾を始めました。
普段はどのように活動されているんですか。
はい、毎週土曜日にかすりの里と広瀬障害学習館で伊勢崎市の小中学生対象の未来塾を開いています。広瀬教室は9時半から11時半、かすりの里教室は9時半からのクラスと午後1時半からの2クラスを実施しています。不就学の子は必要に応じて個別に支援をしています。
高橋さんを含め指導されている皆さんはボランティアの方なんですか。
はい、全員ボランティアですが、うん、市外や県外から参加するボランティアの人が多くいることで、うん、毎週のことなのでボランティアの自己負担を減らすために、うん、気持ち程度の借金と交通費の実費を保証する有償ボランティアです。
なるほど。県外からもいらっしゃってるということで、
はい、
興味深さが伺えますよね、
はい、
なるほど。実際に通っているお子さんの様子はどうですか。
来日したばかりの子には文字や日本語会話の基本的な日本語指導と日本語の負担が少ない算数などを教えます。日本生まれの子や在日年数の長い子どもたちには、うん、まず学校の宿題をしっかり仕上げて月曜日に元気に学校に行くということを最初に支援し、継続することで自分から意欲的に勉強できるようになります。
うん、実際に活動されてみてどんなことが課題だと感じますか。
はい、日本に長く住んでいても家庭内での会話が外国語だと、うん、どうしても日本語習得が遅れ学校の勉強も遅れる子どもたちがいます。うん、でも外国につながりのある子どもたちは母国の言葉と文化を持っていて、それも大事に育てることがとても大切で、将来グローバルな人材になる地域の財産ということがあまり認識されていないことです。
なるほど、わかりました。これまではコロナ禍で思うような活動もできなかったかもしれませんが、現状はどうですか。
はい、2年間休止と再開の繰り返しでしたが、うん、会場が使える限り感染対策をしっかりしながら継続していきます。
はい、新年度も始まりましたけれども、今は生徒さんの募集というのはされているんですか。
はい、しています。伊勢崎市内の小中学校で外国籍の生徒が多い学校には未来塾のチラシを届けています。
はい、なるほど。では実際に通いたいとなったらどうすればいいでしょうか。
土曜日の未来塾は伊勢崎市の教育委員会の委託授業になっていますので、うん、学校の先生に未来塾に参加したいと話してください。または土曜日に会場に直接おいでください。不就学や高校進学で困っている場合はスクールホットライン群馬とネットで検索して相談してください。
わかりました。じゃあここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。最後になりますが、ラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
未来塾ではボランティアを募集しています。経験や資格は問いません。 子どもたちに寄り添って支援をしてくださる方を募集しています。詳しくは伊勢崎市のホームページ伊勢崎まちづくりを見てください。よろしくお願いします。
はい、本日は子ども日本語教室未来塾の高橋真知子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。